この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第195回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢と
ボスコとコウツカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
朝からちょっと昨日は地震がありましてちょっと心配な感じですけれども、ね、大きな怪我をされた方もまだいらっしゃらないということなんで、うん、そこだけは ね
本当ですよ。
ちょっと、うん、まあ良かったなって思う部分なんですけれども、うん、
本当ですな。まあ南海トラフのどうのこうのってね、話もなんかちらほらと出てきてるんで ね、
うん、本当に備えが大事だなという部分がすごくひしひしと改めてっていう感じなんですけれども、
人間ね、時間が経ってしまうと忘れてきちゃうんでね。
そうですね、
うん、やっぱりこういうね、ね、まあ、あの被害がなかったことでちょっとね、もう一度引き締めて考えるっていうことも大事ですな。うん、
ね、うん、まあ、ね、前回のというか東日本の大震災の時 3.11 の時のまた爪痕が残っていて、防波堤とかね、そういうのが、うん、まだ修復が終わってないっていう地域だったらしいのでね。またね、うん、ね、行、まあね、早くやるって言ってもなかなか難しいですけど、
うん、
ちょっとそちらの方もね、頑張っていただきたいなぁなんて思いますけど。
そう思いますね、
はい。できる限りのことをして備えていきたいなとは改めて思いましたが。
その通りでございます。
はい。もう一個昨日ですね、1122、いい夫婦の日でもあったんですけれども、
うんうん、
ワンワンニャンニャンの日、
うん、
で、まあ、犬猫に感謝をしようみたいなことが言われていたりとかしたんですが、
うん、
最近なんか犬猫に感謝をしたこととかありましたか？
そうですね、まあ、猿ね、15日にはね、ちょっとうちのティンクがですね、あの虹の橋のところに行きましたけども、そういうのがあるとね、だいぶちょっと感謝したかなと。あと、まあ、今いるね、
アイチートルパンね。
そう。
猫の話ね。
アイトルパンがね、すごい仲良くやってくれてるんでね。
はい、
まあ、そういう意味ではすごい感謝してるな、っていうのはあります。まあ、あと、セシルも非常に、はい、まあ、穏やかだし、感謝してますよ。はい。
違う。
そんなもんですな。
あけちゃん、あけちゃんはってないのかなと思って。
あけちゃんは、
うん、21日がですね、先代の坊ちゃんが命日ということで、まあ、丸5年経ったんですけど、まあ、彼のおかげでね、今のお仕事をしているということについては、後悔もありつつ、本当に感謝している部分でもある。
ね。
かなっていうのはありますね。だからその分、こう、亡き坊ちゃんにできなかったことを、今一緒にいるジェットとかね、お預かりしてる子たちにできればいいななんていうのは考えてますけれども。ね、一回ちょっと振り返っていただくっていうね、こういう節目の日というか、のもいいのかななんて今回ちょっと振ってみたんですけれども、
ね、やっぱりこうなんていうのかな、ね、悲しみもね、またどっと出てきちゃうかもしれないけどもね、そうじゃなくて前向きに考えていただければもっといいかなと思いますよね。
そうですね、無理にじゃなくていいんで、自然にそういうふうに徐々に思えるようになったら、なんかね、前の子を忘れちゃうようで申し訳ないわではなくて、前を向く力にしていただければなと思っております。
そう思います。
はい、
はい、
というわけでですね、こちらのコーナーから本日もお送りしてまいりたいと思います。
はいはい。
ワンラインの気になるニュースピックアップでございます。
はいはい。
こちら、日本経済新聞さんからお題をお借りいたしまして、うん、災害時必ずペットと避難 80%、民間調べ、訓練経験乏しくという、ね、
お、
昨日の今日でなかなか、本編をお借りいたしますと、災害時にペットと必ず一緒に避難したいと考える飼い主は 80.5% に上る一方、一緒に避難訓練をしたことがある人は 4.2% にとどまっていることが、ペット保険会社アニコム損害保険、過去東京が契約者を対象に実施したアンケートで明らかになったということなんですね。まあ、もうね、何年も前からの課題と言っていい部分なのかなという、うん、で今回もまあもちろんそうだったんですけれども、一緒にきっと避難されてる方いらっしゃると思うんですよ、
うん、でもあれだよね、人間の避難訓練っていうのもさ、ないっちゃないじゃん。
クキシありますよ、1年に1回、ま
あ、あるけどさ、あるけど、俺、まあ、やったことないっていうかさ、 うん。
私、参加しようと思って寝坊して忘れたっていうね。
うん。でも、まあ、その程度じゃん？
そうなんですよね。
結局、ね。だから、やっぱり人間の方ももうちょいね、まあ、まあ、俺もそうなんだけど、ある程度ね、地域のフォローをやんなきゃいけないなとは思いますね。
そうですね、うん。自分自身のことも、まずは自分の命を守る、ということを、うん、今日ね、テレビとかでもアナウンサーさんがよく言ってらっしゃいましたけど、
うん、
もうね、大丈夫だからって勝手に判断しないで、まずは自分の命、戻ったりとかお家に津波の警報とか出てましたけれども、戻ったりしないでということをしきりにおっしゃっていたのをすごく印象的に覚えています。
うん、そうですな。
はい。で、こちらのアンケートなんですけれども、うん、こんな数字が出ていまして、災害時にできるだけ一緒に避難するっていうのを含めると、9割以上の人が、もう 96% ぐらいの人が同行避難を希望しているっていうことなんですよ。
うん。
ただ、同行避難と同伴避難が違うっていう問題があったりとか、
うん。
さらに言ってくると、この間の渋谷の防災のやつを見てきて、熊本の震災の時の情報であったんですが、一緒に行ったからこそ発生する問題、
うんうん、
こう慣れない環境で犬たちもね、メンタル的にやられて吠えたりとかっていうのがすごく激しくなってくると、一緒に、飼い主さんが一緒にいることが辛くなるケースがあるから、同じ避難しているエリアでも居住空間を分けた方がいいんではないだろうかとか、っていうこともあったりとか、
そうだよね、
うん。
そこら辺は難しいよね。で、逆にね、嫌いな方だったら、その、吠える声でやっぱりイライラもするだろうしね。
そうそうそう。うん、だからもう学校の中で体育館で避難をしていたとしたら、校庭のちょっと端の方に、そういう動物用のシェルターを作るとか、うん、そういう対策をされてたようです。
な、
う
ん、
見える範囲だけれども、ちょっと距離を空けると。
うん。
で、こちらまたアンケートに戻ると、では、じゃあまあ避難訓練はやったことないけれども、防災対策は何をしているかっていう部分があるんですよ。
うん。
で、まず防災対策をきちんとしているとおっしゃっている方が 60% もいたと。
もう素晴らしいね。
3500件中の 60% だからね、相当高い数字になりますね、うんうん。で、準備しているのはフードとか、そういうのが多いということで、あとは避難用の掲示。
うん。
避難先で人に迷惑をかけないよう落ち着いてケージに入れるしつけなどが挙げられたということなんですね。
うん、
で、まあこれが大前提になっているのかどうなのかわかんないんですけれども、迷子札とかそういったものも防災対策にはなるのかなというね、
うんうん、ね
部分があったり、補足的にねお話をさせていただくと、この数字しか見てないのであれなんですが、
まあ、まあ逃げちゃった場合ね、人間に首輪を持たせるっていうね。
そうそうそう。
まあ、うちで訓練もあれもしつけもやってますけどね。やっぱりそういうしつけも必要かなと思いますよね。
はい、そうですね。今だったら捕まえて逃げられるっていう瞬間に、その時に犬が逃げる。猫が逃げる。うん、まあ、猫はね、難しいですけど。
うん。
犬が後ずさりをしてしまったって言ったら、救える命も救えなくなってしまう。で、あるならば、おとなしく首輪を掴ませてくれるようなトレーニングを入れる必要があるんではないかっていうので、今お勉強はしていますけど。
そうですね。
はい。で、そういうふうに防災に対してすごく意識が高い方が多い中、住んでる地域のペット防災対策がわからないと答えた方は 76.9% 以上に上ったっていうことなんですよ。
うん、
確かに、私も実際わからないし、
うん、
多分同行避難はしないであろうと勝手にね、うん、ドッグランにテント張っているんじゃないかなって、
うん、そう俺もね、まあうちの場合なんですけど、それをやったらいいかなとは思っているんで、
ね、うん、浸水がなければね、
うん、
浸水があったらまあボスんちの庭先にとか、
そうだね、だ、う
ん、中に入れないとしてもっていう、うん、でうちなんかも商品があったりとかするので、フードをちょっと蓄えてたりとかするので、うん、できるだけこっから離れないように対応していきたいなとは思ってるんですが、
うん、
でもいつ何時何がどうなってどうなるかわからないから、今度ちょっとね、前も言ったかもしれないんですけど、市町村に聞いてみようかなって思ってみてます。うん、そうですね、はい、
うん。確かに、はい。まあね、うちの場合だってね、何人こうね、避難できるかどうかも分かんない部分もありますしね。
うん、そうなんです
よ。まあ、
うん、入居者の方はもちろんだけれども、最悪はうちのお客様で近隣の方 で、なんとかお預かりをするとかっていう可能性もあるかもしれないっていうのは考えて、少しずつ備蓄は増やしてっているんですけれども。
まあ、あとね、おうちなんかもテントは何ありかはね、持ってたりはするんですけどね。
私もワンタッチのテントとか持ってたりとかするので、まあそういった部分をどんどん、ケージとかも多いですからね、仕事してますから。そういう形でやっていけたらなとは思ってるんですが、で、最後に、も書いてあるんですけれども、アニコム損保の担当者さんは、自治体のホームページで情報を集め、遠方の親戚や友人など、緊急時の預け先を決めておいてほしいと話しているというね、締めくくりになっています。確かにね、どんな時もそうなんですよ。私自身が何かがあった時もそうですけど、遠方だったら平気とかね、この辺はダメだけど、ちょっと離れたら預かってくれるとか、っていう方を見つけとくっていうのもちょっと大事なのかなと。
そうですね。
思います。まあ、交通網がね、まあ、どうなるかわかんないですけど。
そうですな。まあ、だから、あと、自分の地域が震災になるのか、それとも、まあ、余波で終わるのかっていうところも大事だと思うんですよね。
どういう状況になりうるのか、みたいな、ね。そう。シミュレーションするサイトとかも結構あったりするので、そういうのをこう、調べていただくのも手かなと思います。
そうですな。一番ね、大きいのはやっぱり南海トラフの部分が一番大きいと思うんで、
そうですね。
そこだけこの地域、今いる地域はどうなのかと、
はい。
入れておくのもいい。一つの手ですよね。
情報をね、きちんと確認をしていただいて、万が一に備えていただければなと思います。
はい。
はい。というわけで今回はですね、日本経済新聞さんからお題をお借りいたしまして、災害時必ずペットと避難 80% 民間調べ訓練経験乏しくをご紹介させていただきました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。
はいはい。
で、本編でございます。今回もちょっと気になるニュース、をピックアップして題名が一緒になっちゃうんだけど、ご紹介をしたいなと思うんですよ。これもね、備えが大事っていうね部分なんですが、ヤフージャパンニュースさんからお題をお借りして、急にこうなったペットの治療、飼い主との心理バトルは真剣勝負というのをご紹介させていただこうと思うんです。え、何これって思いますが、獣医さんからの発信なんですよね。で、冒頭お借りいたしますと、飼い主に連れられてきた犬はフラフラで明らかに神経症状が出ています。飼い主にいつからですかと尋ねると、急にこうなったとか、帰宅したらこうなっていたんですという曖昧な答えが返ってくる。犬の血液検査は正常値ですが、触診すると頭に陥没箇所があったり、X 線検査をすると脳挫傷の所見が見られたりもしますということで。こう本編読んでいくとあれなんですけど、私もね、よく言わせていただくんですけど、私がなんでこれを言い始めたかっていうと、登場していただいたことのある加藤志乃先生が執筆、共同執筆されている愛犬救命マニュアルという中に、獣医さんに詳細をね、きちんと伝えましょうっていうのがすごくこう書いてあるわけですよ。セミナーの時もそうだったじゃないですか、勉強しに行った時も。何がどうしてどうなったのかをきちんと、まあ、メモしたりとか覚えておいて獣医さんにできるだけ細かく言うことで早い処置とかそういうことができるよっていうのがね、実際にリアルタイムというかリアルに獣医さんからも発信されているっていう重要性を改めてちょっと考えていただきたいなと思ってのご紹介なんですよ。でね、確かにというか、犬とか猫の時間ってすごく早いじゃないですか。ドッグタイムとか言われていて、人間の数倍で症状が進行したりとか、することがあるので、ほんと日々ね、お教室でも言ってるんですけど、必ず毎日健康チェックをしてくださいって、言ってるんですが、まあ、半々かな。違うな。3割の方ですよね。毎日健康チェックをしていますっていう方。で、挙手をしていただけるのは。なんかその、慣れてくればさ、10個健康チェックがあって、食欲ありますかとか、おしっことか異変はありませんかとか、そういうさ、心拍とか必ず毎回測りましょうって言ったら、まあ容易じゃないけれども、呼吸が荒くなったりとかしてませんかとかっていう部分って慣れちゃえば、ほんの2、3分とかで終わる。言い方悪いけど、作業なわけですよ。それをするしないで、きっとこう、急にこうなったとかね、そういうのがさ、防げるんじゃないかなっていうね、 のがこう、切々と書いてあるわけですよ。
そうですな。まあ、朝ちゃんと声かけてるかっていうところあると思うのよ。例えば、そうね、うちなんかでも、うん、例えば、アイルパンとかね、うん、元気とかさ、おはようとかさ、うん、そういうふうにやってれば、息が荒いのか、で、まあ食事もね、すぐ出して、あ、すぐ食べるなとか、
うん、
おしっことか、
か
そうそう、あるな、そうそうそうそう、ちょっとないかなとか、わかるじゃない？
うん。私たちもそうですけど、朝起きたら私一番最初にトイレ行くんですよ。
うん。
それと一緒で、調子が悪い時ってそういう毎日の決まったルーチンみたいなものが崩れたりとかするじゃないですか。
うん。だよね。
そこの部分を動物でもきちんと認識しているかどうか。
そうだよね。
そうそうそうそう。ジェットは朝起きて一番にトイレ行くんですよ。で、ご飯が出てくるのを待つんですよ。
うん。
今、布団がこう、今にあるので、リビングにあるので、それを片さないとお布団、あ、ご飯が出てこないっていうのを知ってるから、それを自分のいつもいる場所で、布団が片付けられていく様を見ていて、ご飯の支度が始まると、自分がいつも食べてるエリアに行って座って待ってるんですよ。で、今お預か、長期でお預かりしている子は、ご飯を食べてからトイレに行くんですよ。
うん。
だから、うんちも混ざらないし、どっちかわかんないみたいなことはないし、まあ、サイズが違うんでね、あれなんですけど、それを確認しているか、いつの間にかしてて、とか、おしっこの状態も見てないとかね。って言うんだとなかなかちょっとね、早期発見っていうのは難しくなってきてしまい、獣医さんもそれに対して治療のスタートが遅れてしまう部分があるのかなと。
そうですな。まあだから、常に日頃、こう、なんていうのかな、話しかけながらとか、自分のその生活リズムでいいと思うんだけど、その中でその犬や猫がどうここに入ってきてるのかなっていうのさえ分かってれば、そんなにこうね、取り立てて健康チェックしなきゃとかさ、
うん、
見なきゃとかではなくなるとは思うんだけどね。
そうなんで、こう自然な日々の流れに、ね、なってくるっていう。で、これ、ね、すごくあれなのが、飼い主さんとの心理バトルって、バトルまで行っちゃうぐらい、大変なんだなっていうのがね。
まあ、そうだよね。例えば、自分がまあ、この本文にも書いてあるけどね、蹴っちゃったとか、なんか怒りに
任せて、虐待とか、ね、
虐待、まあしちゃったという時にも、ああ、困ったと。で、我に返って、お医者さんに行くと。でも、本当のことは言えないと。いうところもあるから、やっぱりそこで、まあ、お医者さん、飼い主さんとの心理バトルが始まるんだろうけどね。
ねえ。
うん。
ねえ、なかなか難しいとこですけど、でもね、そういった命で喋らない、そして痛みに、犬なんか特に痛みに対して鈍い。
うん。
っていうことはもう本当見ててあげなければいけない部分じゃないですか。精神的にはもうよちよち歩きの子供と同じって言ったらもう何を口に入れてるか分かんないし、何をいたずらしてるか分かんないしっていうね、部分だと思うんですよ。それはもう健康チェックだけじゃなくて、どっかに行った時もそうですし、ね、散歩しててもそうだし、どっかドッグランに遊びに行っててもそうだし、やっぱりきちんと見てないといけないんだなっていう。
ね、人と話してても何してても、やっぱり目線の中には必ず自分のワンちゃんとか猫ちゃんがいるっていう風にしとかないとダメだよね。
そうですね。なかなかこう、ね、難しいかもしれないですけれども、意識をちょっとずつ残しつつやっていただくといいのかなーなんてね。
そうですな。
で、もし異変がありそうだったら本当に早めに獣医さんに行っていただいて、どういう状態だったかっていうのをね、調子が悪くなってきてるのがなんとなくわかるんであれば、どう変わってきたかとか、そういった部分もぜひね、わかるようにメモを取っていただいたりとか。
そうですね。
発作とかはね、本当にその時の症状を見ないとわからないって先生おっしゃるんですよ。
うん。
転換なのか、脳からなのか、心臓なのか、みたいな、そういうね。で、結局お医者さんに連れてったら症状出てないから、もうすっごい細かく検査をしていかなきゃいけないんだけれども、その発作の時の状態が大変かもしれないけど、こう動画に残してあったりとか、それだけで治療法がもう治療がどんだけ早くスピーディーに行えるのかっていうね、部分になってきたりとかもするので、ぜひ獣医さんにはね、正直にできるだけ細かくその時のことをお伝えいただければいいのかななんていうのを、思いました。
本当ですな。
はい。
うん。まあ、あと、一言だけ、この虐待とか、そういう、まあ、例えば、まあ、変な話で人間も動物だから、ね、怒りに任してっていうところもあるかもしれないけども、それはね、やってしまったことなんで、仕方ないんで、ちゃんと言うべきことだと思うんですよね。
うん。
こうね、隠してやってしまうと、本当にこう、取り返しのつかないことになってしまいますからね。
そうですね。
うん。
はい。大切な命。
うん。です。
こと細かに説明していただければと思います。
うん、思います。
観察を怠らず、はい。ぜひですね、よく見てあげてください。
はい。
というわけで、今回はですね、本編、ヤフージャパンニュースさんからお題をお借りいたしまして、急にこうなった、ペットの治療、飼い主との心理バトルは真剣勝負をご紹介させていただきました。
はい。
で、こちら、ワンライの勝手に告知コーナーでございます。
はいはい。
はい。今回は、ワンライのエンディング、皆さん聞いていただいてるかと思うんですけれども、ありがとうという楽曲が使わせていただいております。
うん。
でこの楽曲っていうのが、まだ間に合うからプロジェクトさんからお借りをしているものなんですね。
はい。
はい。一回ね、ちょっとご紹介してえらいこっちゃが起こった曰く付きの回があったんですが、
うん、
そちらのまだ間に合うからプロジェクトさんが、ラブ&ミュージック&アニマルズという CD を発売された、うん、ということで、発売記念ライブが行われるそうです。
うん、
でこちらがですね、もうちょっと近いんですけれども、次の土曜日26日ですね。
うん。
12時半から16時、下北沢のコムカフェオトクラさんっていうのかな。
うん。
で、12時半開場、1時開演、15時半終演予定という形で、入場料が3000円。当日だと3500円。で、別途ドリンク代が500円。で入場料よりお一人様500円を緊急災害時動物支援ネットワーク熊本さんに寄付をさせていただくということで、
うん、
こちらその CD に収録されているアーティストさんとかが出てライブをするっていうことなんですよ、
うん、
で実はこの CD ジャケットも私は存じ上げて何回かお会いしている方が書いてらっしゃるんですけれども、もう皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ペロママさんという保護活動をやはりされている方が書いてらっしゃるというね、なんかすごいラインナップというか、あれってこれワンライで曲をお借りしたままでよろしいのだろうかっていうね、うん、
確かに
部分がちょっとね、
なんかね申し訳ない
申し訳ないなっていうのがあるんですが。うん、はい。で、こちらがですね、実は、リンク先、発売をしますというところから飛んでいただくと、ライブの詳細に飛べます、うん。で、主催者さん、これ Facebook に飛ぶんですけど、看板のゾウさんたちが笑ってるところの下に、公開主催者という、ラブ&ミュージック&アニマルズプロジェクト、うん、もしくはこれを単体で探していただいてもいいんですが、ここをリンクを飛んでいただくと CD がご購入いただける Amazon さんのサイトに飛びます、
うん、
はい、今在庫ね残り1点って、まあ、入荷予定ありということなんですが、1枚2000円で販売されていますので、ぜひね興味のある方はご購入いただいて
な、
はい、こちらのプロジェクトねご協力いただければなと思っております。
あれよ、このまあありがとうなんか聞いちゃうとさ、
うん、
今なんかだと泣けちゃうよね。
そう。
まあ、ティンクの部分があるしさ、っていう俺なんかはね。
で、すごく、ね、伺った時にこのありがとうっていう楽曲は、犬たちが、うん、動物たちが私たちに対してありがとうって言ってくれている、
うん、
こう、視点で書かれているんだよっていうことを、この作曲、作詞をされた方はおっしゃっていたんですが、田中さんっていう方なんですけどね、うん、ライブも出られるんですが、すごく素敵なお姉様で、声も綺麗だしね、
うん、
美人だし、あれなんですけど、っておっしゃってたんですが、私たちがなんか、ありがとうなわけですよ。どっちかって言ったら、うち、ん、に来てくれてっていう、うん、一緒に時間を過ごしてくれてありがとうっていう、私には思いがあって、今回、ね、うん、まあご紹介もさせていただいて、使わせていただいたりとかしてるんですけれども。
そうですな。
ね、こちらの活動がまた、ね、そういうこう、協力になればすごくありがたいなっていう部分があって、今回ご紹介をさせていただきました。
はい。
はい。ね、ご購入いただくことによって、何かそういうね、お力、なんかやりたいけど、どうしたらいいかわかんないっていう方とかに関しても、 ね、CD 買うことで何かお手伝いができるならって思っていただければ。
そうですね。
はい。
うん。
私購入してボスに貸しますので。違うの、ボスも買ってくれればいいのね。
ああ。
一人一枚。
そうね。そうね。買いますがな。ポチッとしますがな。
はい。さすが。
当たり前だよ。買いますよ。
はい。ぜひ皆さんも、本当ね、素敵な方たちばっかりなので、ぜひ。
そうですね。
はい。
本当ですよ。
聞いていただきたいと思います。
はい、まあ、お願いします。
はい。というわけで、今回はですね、まだ間に合うからプロジェクトさんよりお借りいたしまして、犬や猫たちの気持ちを歌で伝えよう、ラブ&ミュージック&アニマルズ CD 発売、犬猫たちの殺処分ゼロを目指してをご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。
はい、
はい。はい。というわけでエンディングでございます。
はいはい。
はい。もう今週の次の日曜日ですね。
うん、
なるんですけれども、クッキー市に出席します。出席、
はい、
参加します。出展します。
うん、はい、出展ですね、
はい。はい、出展します。
はい
興味のある方はぜひ遊びに来ていただければなと思いますので、
はい、どうぞ。ちょっと私はいませんけどもね。
そうなんです。ボス、はい、あれ、なんでいないんだっけ？
ああ、私はちょっと違うイベントで行かなくちゃいけないんですよ。
ああ、そうだっけ？
そうです。
はい。
えへへへってなんだよ、それ。
いや、本当に何だったっけなと思って。
賃貸関係の。
ああ、そうだ、そうだ。そっちだ、そっちだ。はい。なので、明けさとボスの奥様と、ということなので、は
い、
ぜひですね。
よろしくお願いします。
遊びに来ていただければ。またね、ちょっとお買い得商品出せるかなと思ってるので。
はい。
はい。ぜひいらっしゃってくださいませ。
はい、お待ちしております。
はい。というわけで、第195回目、雑話ニャンライフ配信をお届けいたしました。私、アケサーと、
ボスこと、コウツカでお送りいたしました。
また来週。
また来週、残り1点、ポチッとした。
お。
ありがとう、心を込めて、ありがとう。